謎、ドキドキ、ボドゲ、ラジオ。
広島謎解き祭5。
もみじまんじ
ゅう。広島メーカーといえばね、もみじまんじゅうですよね。
錦戸。
錦戸さん、
はい、
メーカーの、
はい、
はい。というわけで本日お話ししますのは、2026年7月4日から5日にかけて開催されました広島謎解き祭5でございますね。
5回もやってんだ。
素晴らしい。広島でとことん遊べる2日間。
解きんって、はい、解きん祭ってことだよね。
ああ、そうですね。
広島弁ですね。なんですかね。
はい、何々金っていう感じですかね。
金、金は標準語で言うと、
はい、しなさいみたいな。
おー、そういうこと、
うん、
本当？
おそらく。
なんとかしなさい、片付けなさいとか、
うん、まあ
片付けん、片付けきん、
どうなんですかね、
片付けき
ん。まあでも語尾につけるものかな、
念みたいな、やねんみたいな、
ね、
なんとかやねんみたいな感じ。
う、ね、
うん、
私 の、 あの父方の祖母はよくあの
なんとか金って言ってた、
金、うん、ってつけてました、
ね、え、広島の、
いや高知のはずだけれど。
高知も金つけんの
なのかな、
ね、例えば どんな感じで言われ
た。いや、そのすぐパッとは出てますよ、パッとは、
うん、食べて金とか、
あ、そう、食べて金サイみたいなね。
あ、いや、金サイなんだ、やっぱサイ、サイもつけるんだ。
いや、ちょっとそれ定かじゃない、ちょっと定かでないですね。
なんとか金、
はい、
一と金とか、
あ、
まあいい
か、ちょっと定かでないですね。
なるほど、
はい、はい。というわけで今回の広島謎解き祭はですね、マダミスジャンクション広島と同時開催ということで、会場がですね、広島オフィスセンターという、まあ、広島駅から
近かったね。
何分ぐらいですかね。5分から10分の範疇ぐらいかな。
まあ、
な
ん
か
もう電車の音聞こえるぐらいの近さ。
まあ、まあ、その電車の音が、まあ、線路沿いであればどこでも聞こえるからですね、駅から近いことにはならないけれども、
はい、
はい。まあそのマダミスジャンクション広島と同時開催ということで、さまざまな、マダミスの公演もあれば、うん、謎解きの公演もあるということで、うん、あの非常にお得なね、あの会でしたね。
うん、
はい。で、我々はあの4日の方はあの我々自身が作っているマダミスの公演があったので、
はい。
まあ概ねあのそっちに集中していたんですけれども、あの片時の君と歌をという公演を、あの私が作者陣
で片栗粉、
片栗粉みたいな、ね、タイトルのやつをやっていました。で、一方日曜日の方はあの、はい、時間がありましたので、もうこの日はもうひたすらあの謎解きを楽しもうということで、朝から晩まで8公演、はい、遊ばせていただきました。
できるもんだね、はい。
そうですね。もうあの2階から7階までね。かなりあのいろんな会議室でいろんな公演がひっきりなしに行われていると。
何公演やってんだ？
何団体？2、4、6、や、等、2、14団体。
14。
あとカフェ謎もあるので、カフェ謎も加えるのももっとあるかもしれないですね。
カフェ謎はやる時間なかったですね。
さすがにね、やる時間なかったですね。
うん。
うん、ちょっと詰め込みすぎたぐらいでしたからね。
うん、
はい。で、こちらはですね、おそらくなんですけれども、あの、広島で活動されてらっしゃる、あの、つくるエグゼさんが主催だと思うんですよね。広島謎解き祭に関しては。
主催の名前
ちょっと特に書いてない、パンフレットには書いてないんですけれども、
いね、
はい。我々は謎解き祭参加するのは2回目でして、
ね、
去年の夏も参加したんですよね。
で、その時は謎解き祭、
ね、あの、3で、その時は広島産業会館だったかな。
うんうん、
あの、めちゃめちゃ広いあの、うん、広大な空間でしたけれども、うんうん、正直個人的にはオフィスセンターの方がね、なんかこうキュッと詰まってる、
なんか謎学みたいな感じでしたね。
そうそう、謎学感があって、あの階段で上り下りするのも含めて、
うん、
私は結構気に入りましたね、
うんうん、
はい。まあまあそういうわけで、早速紹介していこうと思います。ちょっと11分半のうちね、はい、もう半分弱使ってしまったんですけれども、
はい、
今回我々が最初に参加したのが、カラカラさんの死神裁判謎解き物語、うん、13、もう13をやってるんですね。カラカラさんね、すごいですね。確か我々が最初に参加したのが第4、なんか4とか5とかの頃に、
なるほど、
中野の公演に参加、東中野の
あの、まあ、でも初演じゃなかったでしょ、あれ。
あれも再演、
再演
か、再演でしたね、確かに、
うんうん、
あれから考えると、まあ、結構あの様々なタイトルを増やしてきたんだなっていうふうに感じますね。カラカラさんといえばね、その演劇要素があるというか、うん、物語要素が強めの謎解きということで、うんうん、まあ、今回もね、この死神裁判というタイトルの通り、まあ、死神の裁判に我々謎解きプレイヤーが巻き込まれるという感じの、うん、あの面白い臨場感があるね、うん、結構ね、あの作品でしたね。
はい、
よかったと思います。
はい、はい、
続きまして、ちょっとどの順番でやったか忘れちゃったんで、
忘れちゃった、
あのパンフレットの左側から順番に見ていきますと、はい、ハテナボックスさんですね、はい、昔から大変お世話になっております、
はい、
トークンフェーズ5カフス・トゥ・ザ・フォース。
これは私読めなかったんですけど、カタカナ書いてありました、ね、
カタカナ全部書いてあります。
なんて読むんだろうって思って
、今私も普通にカタカナの方を読みましたよ、うん、だってこれ英語であるのはだってカフス4乗って書いてあるから、
そうだよね、
カフス・トゥ・ザ・フォースっていうのは、ね、ちょっと読めない、
読めない、うん、カフスって何なんですか。
カフスって
英語で言ってある単語ですか。なん
かその腕に巻く
カフスボタンみたいな、
カフスボタンとか、
ね、
カフス、
な
んか、なんか腕に巻くマフみたいなのがあるじゃないですか。
マフ、
はい、
マフ、マフラー、
うん、マフラーはちょっと違うかもしれないけれども、
わかんない、おしゃれじゃないから
か、おしゃれじゃないから、
うん、はい、
はい、まあ、こちらはあの4人固定っていう、作品でして、まあ、4人でね、あの挑むタイプの、
うん、
作品でして、
すごいよくできちゃいましたよ、
ね、結構ね、なんか他の公演では見たことない、
うん、
あの発明に近いあの小謎中謎がもうボロボロ出てきて、もうなんかすごい思ったんですけれども、
うんうん、
あのまあこれ発明ですね、すごいですねって言いながら遊んでたら、
うんうん、
まああのまあでもちょっと面倒くさくないですか、まあ、かっこ解くのがって意味でね、
あ、
言われたりして、まあ、確かにと、ちょっとなんかね、あの物によっては作業感があって、あんまりこう楽しく解けるというよりかは、
いやでも公演としてすごくよくできてたなって思ってて、
よくできてた、
うん、こうどんどんこうテンションが上がるみたいな感じの、
非常にその
作りがね、非常に
感情曲線がね、
綺麗にできてた。
最初スタートしてからこう右肩上がりに上がっていって、
どんどん気持ちよくなるみたい
なね、そうそうそうそう。
うん、いや、うまいな。
その一方でね、ちょっと作業めいた謎解きもあったから、
いやいやいや、
テンションが下がるところもあり、上がるところもありみたいな感じで、
うん、
これちょうどいいバランスでね。
私やってなかったからね。
うん、非常に楽しかった、はい、楽しかったですね、
はい。はい。
続きまして、謎解きアドベンチャーさん、
はい。
謎解きアドベンチャーさん、非常に面白かったですね。今回、はい、謎解きアドベンチャーさん、一つの、まあ、比較的広めの部屋だったのかな。
確かに。
を、あの、縦で二分割していてですね。まあ、片方で、スタンバイという1人から3人用のルーム型、
うん、
で、もう片方の半分でエスケープエレベーターという、うんうん、まあ、1人から3人のルーム型を、うんうん、されてましたね、
うん、まだミスじゃできないよ、
まだミスできないよ、
まあ、あの仕切り加減でやるのは難しいよ、
謎解きでもなんかその反対
が大丈夫かなって思った、
雑貨の、ね、ネタバレ感が気にはなったんですけど、
いやでも聞こえました、まあ、
いや
聞こえなかったよ、
聞こえはしたけれどもなるべく気にしないように私は集中しました、ね、
私全然聞こえなかった、
はい、エスケープエレベーターこれ非常に良かったですね、うん、あの大絶賛、いろんな人が大絶賛してるので、
ね、すごい、
あの納得でして、
よくできてました、
あのいわゆるそのスクラップさん の、 あの吉祥寺とか名古屋の1階にあるような小部屋の1人から2人用の超小さいルーム型を、うんうん、あの自分たちで作ってみましたみたいな感じの雰囲気があってですね、このエレベーターの中に閉じ込められて、うん、ここからどう脱出するかっていうのが非常によく演出されていて、うんうん、これはね、なんかあのうまいこと売り込んで常設化とかねしてもらいたい感じですよね。
あ、確かにね、
はい、続きましてミステリージャックさん、人生一発逆転ゲームからの脱出、
これ面白かった
ですね、面白かったですね、ミステリージャックさん、うん、私結構大好きで、あの結構の長時間 の、 あの講演をされてるんですけれども、やっぱりこの手のねイベントではね、必ずねこの長時間もの参加したじゃないですか、
うんうんうん、
あの10分とか 2,30 分のねいっぱいやるっていうのも楽しいですけれどもね、60分超えのも少しは楽しみたいなと思ってミステリージャックさん私必ず入れるようにしてます。運が良かったです。ちょっとまずい時間が、謎根さんのギリギリ断捨離、これもとても面白かったです。
ね、
1人から2人ね、
ま
あ、結構あのいろんなあの試みがあって、物もいっぱいあって楽しかったです。
うん、
帰り道工房さん天井、
うん、
初めてね帰り道工房さんのねカフェ謎でない、
ね、
あの公園型の箱謎を遊ばせてもらいましたけど、
でかかった、
非常にインパクトのあるね、もうその通り天井に届くんじゃないかっていうぐらいの、ね、でかい箱、
本当だね、
インパクトありましたね。
そういう意味か、はい、
はい、 そして、クロスワンさんの笑うディーラーとポーカーフェイス。ーーまあ、こちらは、ね、あの、ポーカー、ドローポーカーをね、あの、モチーフとした謎解きで、うん、このなんか、かける感とかね、うん、ギャンブル感みたいなところもあって、結構面白かったんじゃないかなと思います。うん、で、謎解き番長さんのミニマールーム。うん、これが、まあ、我々が遊んだ最後の、公演でしたけど、8つ目の公演でしたけれども、うんまあ、前回ね、謎解きインサイ3でも、最後に謎解き番長さんの謎解き遊ばせていただいて、うんうんうん、もうこれが非常に面白かったので、まあ、今回もうラストの締めは謎解き番長にしようと。実際ね、あの、公演見ても、あの、タイムスケジュールを見てもですね、
最後の方は、ね、
最後の方はもう、杉谷マッキーさんのマッキー一本謎のもとと、うん、謎解きタイムアタックの矢印さんがあっただけですので、うんうん、まあちょっと、まあ、こう、中ではやっぱり謎解き番長にビシッと締めてもらいましょうということで、うんうんうん、まあ、ミニマルームを遊んだ、選んだところ、ね、偶然にもね、我々がミステリージャックで同卓した方と一緒に、
ね、
あの、はしごみたいな感じで、
同じ流れで、
ね、遊ばせていただきまして、もう、勝手知ったるね、もう仲間みたいな感じで。う
ん、これね、建物不思議でしたね。
建物不思議？
はい、いえ、会議室の番号。
会議
室の番号問題。
急に、
はい、いえ、下に番号、部屋が書いてあって、これは不思議だったなって思って。
そうですね。ああ、同じ会議室。
バラバラに並んでる。
まあ、なんか13会議室とか。
これはね、これが一番の謎だったんじゃないかなって気がしますよ。
確かに。はい。というわけで今回はね、ちょっとタイミング合わず、あの、リドレイクさんの、公演ですとか、うん、あの、ちょっといくつか、遊びたかったんですけど、遊べない公演もあったんですけれども、もうね、まあ、こういう、ね、詰め込みぐらいがね、イベントね、いいところなのでね、まあ、ちょっと次回、リドレイクさんは遊ばせていただくことにしましょう。うん、
はい、はい。
というわけで、駆け足でしたけれども、広島謎解き竜5ご紹介でした。ありがとうございました。
バイバーイ。